続きまして次はですね、過去各リージョンの、RIR の、参加ご報告をしていただきたいと思います。で前回、APNIC は243ですね。でその他にも、ライフとアフリニックが、開催されておりまして、この3ヶ月、4ヶ月の間、そのご発あの内容もご報告していただけるということですので、JPNIC の、川端さんと奥谷さん、順番はどうなっているかわかんないですけど、ご発表よろしくお願いいたします。
はい、JPNIC の川端です。ちょっと時間が押しているということもあって手短にレポートとしてご報告できればと思っています。私からはアジア太平地域のJPNICミーティングのレポート、これさっき谷崎さんが一部でちょっと説明いただいたので、もうちょっとさらにプラスアルファというところをしていただければいいのかなと思っています。あとヨーロッパ地域のライフミーティングも、5月にありましたので、その報告をポリシー提案を中心にご報告したいなと思ってます。ちょっと15分の予定だったんですけど5分で説明したいと思います。ちょっと若干巻き気味に行きたいと思います。はい、開催の概要です。2月の末に、ベトナムのホーチミンシティで開催されています。円グラフが参加者の国別の内訳です。ベトナムなのでベトナムの参加者が一番多いですっていうのと、日本から76名、次日本、アメリカの次は日本っていう、登録者は多いっていうような感じになってます。トータルで654名です。前回、同じ規模でやったのが1年前のEPNIC41なんで531名だったんで、大体規模としては同じぐらいかなというところです。で、特効性としては、いろんな組織が集まって、で彼らそれぞれ自身で独自 の企画プログラムを作ってやっています。でEPNICミーティングアプリコートのところについては、セッションの構成ということで SIG、特定の目的で集まって議論をするっていう SIG が3つ、ポリシー SIG、NIR SIG、コーポレーション SIG っていうのがあります。あとはペアリング目的のペアリングフォーラムですとか、あとは、チュートリアルとかテーマ別のセッションがいくつかありましたというところです。具体的にどんな感じのプログラムだったかというのはタイトルの下に URL 書いてますので、こちらをご覧いただければと思います。で、ベトナムということでベトナムの、情報通信省の、副大臣がスピーチをされましたという写真。今回載せている資料、写真はEPNICでパシパシ写真撮って、フリッカーのサイトに上げていますので、そこから見ていただくことっていうのが可能になっています。で主にEPNICのミーティングについて紹介したいと思います。EPNICのミーティングですので資源管理に関わるセッションっていうのが大半を占めています。EPNICの、総会ですね、 AGMと、あとグローバルレポート、それぞれ、APNIC 以外の地域のレジストリで今、こういう状況になってます、こんな活動やってますっていうのはグローバルレポート、あと APNIC 自身はこんなサービスやってますっていうのは APNIC サービスで、あと SIG ですね、 NIR SIG アドレスポリシー SIG ということで、こんな感じのセッションがあります。写真は、これ NIR SIG、JPNIC みたいな NIR が集まって、やってる SIG の、真ん中の人がチェアで、両端がこちらという感じの構成になります。で、インターネットガバナンスについても、コーポレーションシグというのがありまして、こんな感じ のアジェンダが上がっています。これ90分で、やるんで結構盛りだくさんなんですけども、これもコーポレーションシグということであります。これが、今回改選されまして、前回と同じなんですけども、選挙で選ばれたチェアの2人になります。技術関連のセッション、この辺のセッションを目的で来る方がやっぱりその ISP の方とかが多いので、この辺が比較的手厚く、プログラムとしてはあるかなという印象です。DNS、DNSSEC であったり IoT であったり、セグメントルーティングとか、比較的今話題 のキーワードが散りばめられたセッションがいくつかあります。日本の方もですね、これ発表をされ、これに NTP の関して発表されている福岡大学の先生なんですけども、 まあ、こんな感じでやってますみたいなのが発表されていました。なので日本の方も何人かこんな感じで登壇して発表されているというような感じになっています。まあ、ここからはちょっと個別のお話をいくつかしたいなと思っています。Webアドレスの移転に関するセッション、まあ、結構 AP ニックのミーティングいらっしゃる方で関心が高いその移転の状況を知りたいっていう、まあ、こともありますので、こう移転に関するセッションっていうのが毎回、設けられています。今回もですね、1スロット移転のセッションがありまして、まあ、この写真に出てますようにこんな感じで、まあ何かこう話をするので登壇して、90分セッションをやるというような感じになってました。後ろにこう文字が谷崎さんがスターウォーズみたいというふうに言ってましたけども、まあ、こんな感じでこのセッションも後ろにこう喋ったことがパタパタパタパタ文字が出てきて、それをこうじっと見ながら必要な文字で翻訳しながらやるっていうような感じのセッションになってます。でこのセッションで、まあ、どういうことが話されたかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。立場としては3つありまして、移転をやった人から、まあ、見たウェブアドレスの移転、まあ、ちょっとこういうところを気をつけた方がいいんじゃないみたいなのを、解説したものと、あと、まあ、仲介、ここが一番あれですけど仲介事業者さんの、から見たウェブアドレスの移転、まあ、価格はやっぱり上がってきてますよというのと、あとはそのアドレスを不正にどっかの組織が入手して、それがなんかその移転、まあ、なんか騙すのことを目的に、まあ、それでお金を騙し取ろうみたいな感じで、そういうふうに不正に取得したアドレスが出てきて、それを移転してなんか変なアドレスを捕まれたりしないかなっていうのを仲介事業者さんはなんか懸念をしていると。で、あと、まあ、お金のやり取りもやっぱりとか懸念材料の一つで、まあ、エスクローみたいなサービスを使ってもらった方がいいのかなみたいな、そんな話をしています。最後は研究者から見た移転で、まあ、そのルーティングされてないとか使われてないっていうのが、まあスラ16ベースで、まあ、6000ぐらいあって、まあ、この辺がちょっとこう狙い目ですって言うのも変ですけども、まあ、この辺がその将来その移転の可能性っていうのがあるんじゃないかみたいな話をしていました。はい、でアドレスポリシーに関する議論です。ちょっとこのスライドで一旦まとめをさせていただいて、個別の提案の内容はちょっとかいつまんでご説明をしたいなと思っています。まとめとしては提案3つ出たんですけれども、そのうちの1つの一部分だけはコンセンサスになりました。で残り2つ、残り2つの提案と、1つは一部分が継続議論になりましたよっていう、ちょっと複雑な感じなんですけども、コンセンサスと継続議論っていうふうになっています。で少し個別にご紹介をしたいと思います。最後のスラ8在庫の移転禁止の提案です。これ継続、まあ、結論から言うと継続議論になった提案です。今これも一部でちょっとご紹介したんですけれども、組織スラッシュ2024のアドレス、この最後のスラ8在庫から、まあ、もらえるっていうふうになってるんですけども、まあ、これは2年間移転を禁止しましょうっていう提案です。まあ、これ基本的にはその新規で参入される方目的 の在庫なので、一組織で複数やっぱり持つのはおかしいんじゃないかっていうところが問題、まあ、提案者の問題意識としてありました。で、まあ、一部ちょっとこういう事情のケースであれば、まあ、認めてもいいんじゃないみたいなのはあるんですけど、まあ、それが制度の抜け穴だったりとかですね、まあ、そもそももう効率的に使うんだから、なんか禁止するのはやめようよみたいな感じで、提案に反対しますというような感じでした。まあ、結果としては継続議論になってました。でこれ下の写真なんですけども、このサイコロみたいなのを持っている人がいるんです。これマイクでなんか貼ってあげるとマイクが 転がっては来ないですけども、これ回されて、これでなんかコメントできるようになってましたという話です。はい、で次の提案はこれ一部分コンセンサスになった提案のご紹介です。VFアドレスの管理方法です。さっき116で出てきた最後のスラ8在庫っていうのを、まあ、一旦配って戻ってきたら同じプールに戻しましょうっていうような内容です。で今はちょっとそれと違う運用をしているらしくて、まあ、ちょっと見分けが つきにくくて複雑になってるんで、それをまあ改めましょうということでした。まあこれ自体は出たところから元に戻るっていう提案なので、まあ、これは特にコンセンサス議論も特になくコンセンサスになってます。写真はこのアドレスポリシー支部の一番左端が、 チェアで、その隣がお二人がこちらという方です。バングラデシュの方、台湾の方、ニューカレドニアの方というふうな構成です。はい、ここコンセンサスにならず継続議論になったあの提案なんですけども、まあ、そのサウのスラハチの在庫ももうそあの今半分スラハチの半分在庫切ってますんで、それあのなくなった後どういうふうに配りましょうっていうようなあの話です。でさっきの話と全く違うので、あの一緒に議論するよりも別にしませんかした方がいいんじゃないみたいなのもあって、これは継続議論になっています。はい、次移転の要件です。これも、まあ、ご存知の方はあるかと思うんですけども、 APNIC は移転を受ける場合にあのそのアドレス、移転を受けたアドレスを使うかどうかっていうのをちゃんと確認してからあの移転っていうのを受け入れています。でこの要件をちょっと変えましょうっていう提案です。はい、これライブでも同じことやってるので、そのライブの基準に合わせましょうっていう提案なんですけども、なんかもうそのまあその APNIC 契約組織間であればもうそのチェックをなしでもう申請来たら受け入れましょうっていう提案なんで、なんか移転もらったらまたそれなんかあの他の組織に逆に移転しちゃってなんかアドレス転がすような人出てくるんじゃないみたいなのをちょっと懸念するようなコメントがあったり、あのここの部分のポリシーを変えたら、まあ、ちょっと他のところにあの他のところを見直さないといけないんじゃないのと。APNIC と LIP は、まあ、ポリシー的にも違うところがあるので、これ LIP のポリシーをそのままやっても APNIC と合わないんじゃないの、合わない部分出てくるんじゃないのっていうようなコメントがありまして、これは、まああのまあ、そういうこともあって継続議論というふうになっています。はい、ちょっと駆け足あれなんですけども、あと、ポリシーさっきもちょっと出てきたんですけども、あのジェフ・ヒューストンさんの発表です。アドレッシング2016ということで、まあ、あの統計のとかルーティングテーブルをなめてその、 あの考察を報告するというセッションです。ルーティングされているアドレスはこれぐらいで、移転2016年の移転の状況っていうのはあ、まあ、こんな感じになってますよというのが報告されてました。あとはルーティングテーブルっていうのも、まあ、増えるもの減るもので、オリジンが変わるものっていうのがこれぐらいあって、まあ、こんな特徴があるんだよと。で特にそのオリジンが変わるものについてはさっきもあの出てましたけれども、あの移転履歴に載っているものとか載ってないものとかっていうのが、まあ、大体 10% ぐらい 5% 10% ぐらいっていうのがあって、まあ、その辺が あって、まあ、例えば移転とか M&A とか例えばそのリースとかなんかその辺っていうのが、まあ、うまくまだまだ追い切れてないというところで、リースっていうところをちょっと議論を感じするというような感じです。でフィーズの話は今回 ありませんでしたという最後理事会の選挙です。あ、今回ですね、すみません、一番上の方も改選対象だったんですけども、4議席改選対象で16人が立候補するっていう結構あの乱打戦になりまして、すごいあのいっぱい人が入り乱れて16人の中から4人を選ぶっていうことになります。で、この赤で書いた方が、当選しました。で一番上の方もすみません、ちょっとこれ間違いなんですけども、再任されているので、その、4名が当選して今、APNIC の体制こういうふうになっています。で次回は、台湾の台中で開催されます。その後来年の2月の APNIC アプリコットミーティングはネパールのカトマンズで開催されるということになっています。はい、リンクとしてはこんな感じです。で次、です。はい、ヨーロッパ地域の、ドライブミーティングっていうのもにも参加してきましたので、それの報告です。5月の中ゴールデンウィーク明けの翌週ですね、ハンガリーで開催されてました。参加者の内訳はあのこれ現地の人が一番多いというわけじゃなくて、ドイツの人が一番、ドイツ、アメリカ、イギリス、オランダでようやくハンガリーというふうな感じの構成になっています。629名の参加なので、だいたい APNIC のアプリコットのミーティングと同じ規模のミーティングになっています。でプログラムの構成もあの本当にいくつものワーキンググループがあって、そこで90分がっちり議論をするっていうようなあの感じになっています。それぞれのワーキンググループでチェアが2人いて、まあ、チェアがあのしっかり議論をモデレートして、90分あのがっちり交渉をするというような感じです。でチュートリアルというよりはほとんどのセッションが多くて、時間割としてはこんな感じになっています。 ここもポリシー提案議論2つありました。でオフラインのミーティングはコンセンサスを取らないので、こういう議論をしましたっていうところのご紹介をしたいと思います。提案自体は2つです。エピニックと同じ感じで比較的数は少なめです。1つは PI アドレスの割り当ての明確化です。こういう想定される用途であれば割り当てを受けた PI アドレスを、そこから再割り当てしてもいいよっていうふうにしましょうっていうような提案です。Wi-Fi とか、P2P のリンクとかで、DSL ケーブルのユーザー割り当てっていうのは対象外でするような提案です。ですね。コメント、前回のライブのミーティングでも結構議論がされていて、ほぼコンセンサスに近い状況ではあるらしいということで、そのドキュメントにどういうふうに反映するかっていうとコメント の, そのエディトリアルなところ表現方法 の, コメントが多かったかなという印象です。で、これおそらくコンセンサスになってドキュメントにそろそろ反映されるのではないかなと。もう一つは PI アドレスと AS の情報統計情報を公開しましょうっていう提案です。ライブではその移転の履歴っていうのは公開してるんですね。でそれに加えて移転じゃなくてもただ組織名が変わったとかどっかの LIR の管理の下に入ったとかっていうことがあればそれを履歴として公開しましょうというような提案になってます。で、AIRINのデータベースは契約関係がなくても、更新ができてしまうというところもあってその割り当て先をどうやって把握するかというところがちょっと非常に困難なケースがあるかも、ハイジャックとかされたらそれで書き換えられてしまって困難になるんじゃないかというような話があって、多分そこがモチベーションとしてはあるんじゃないかなと思います。でこれも議論としてはそのライブで今どういう手続きしてるのとかですね、あとはその統計で公開するんじゃなくてデータベースをそもそもきれいにした方がいいんじゃないのっていうような議論がほとんどを占めていました。でこれは今回初めて出された提案なのでもう1回2回ぐらいミーティングを経て、進んでいくんじゃないかなと思います。で次回はですね、次回のミーティングは、ドバイで開催を予定してます。その後マルセイユで開催されます。ライブの次回のミーティングは、翌週に ITAN のミーティングとつながっているので、ITAN のミーティング行かれる方はちょっと早めに出て、ライブに行くっていうのもありなのかなと思います。ウェブページですとかブログでこんな提案出てますとかメールマガジンも行ってきましたみたいな報告をしているのでご興味があればご覧いただければなと思います。はい、次最後にですねアフリニックの報告です。奥谷さん、
はい、駆け足で、いきます。ちょうど2週間前にケニアでナイロビーで開催されたアフリニック会議に参加しまして、これは AIS アフリカンインターネットサミットというようなもっと大きなイベントとの併催でした。なのでアフノグ、アフリカサウト、AFTLD というようないろいろな組織が参加してまして、その中でいわゆる参加者は大体350から400名、 ISOC や ICANN、RIA、他の RIA からも積極的な参加がありました。日本からは、ICANN 理事として前村、そして私が APNIC EC として参加をしたり、あと JP サートさんからは、小宮山さんが参加されていました。で、会社の雰囲気はこんな感じで、ウェブサイトも結構可愛らしいような雰囲気でした。で、今回アドレスポリシー提案が8点と、非常に活発なのはアフリニック地域はまだ VO が枯渇してないんですね。なので提案の数がまだ非常に多かった。でコンセンサスが得られた点は1点ですけど AP ニック地域への提案はありません。得られたものとしては、今後アフリニックが定期的に実際に分配した後のアドレスの利用状況をランダムに事業所をピックしてチェックするという結構厳しいものが通って私は驚いたんですけど、そんなものが通っています。で、今回、特筆点としては他の RIR との移転のポリシー提案が提案されて、ただアフリニック地域に入ってくるものだけを認めてアフリニック地域の外から出ていくものは認めないという提案だったんですけど、結論コンセンサスには至りませんでした。それからインターネットシャットダウンに関する、 提案も、まあ、これポリシー提案として提出されていたんですけど、コンセンサスに至らずです。ただし、まあ、非常に幅広い関係者、まあ、他の地域 の、 あのコミュニティの人だけではなくてですね、一部の政府からも、着目されていて、確か今週のアイキャンでもアフリカ地域の政府と一緒に話をするということになっているようです。で、まあ、提案一覧はまあこちらの URL から見ていただければと思うんですが、すいません、ちょっと字があの薄くなっていて、あの URL で確認していただければと思います。で、まあ、特にこ の、 あのシャットダウンの提案の動向をあのお話しできればと思います。まずアフリカ地域における状況としてはですね、まあ、数年前エジプト、それからあのガンビアでしたっけ、谷崎さんが紹介してくださったのということで、まあ、いろいろと何かとあの政治的な理由からインターネットが遮断されるという状況がアフリカ地域にはあります。で、まあ、昨今ではカメルーンにおいてあの、まあ、フランス語をしゃべる地域と英語をしゃべる地域2つあって、英語をしゃべる地域に対して90日以上に及んでインターネットが遮断されたということがあります。で、これに対してアフリニックも声明を発表しているんですが、まあ、こういったあの事象があることを受けてですね、アドレスポリシー提案というのが提出されました。内容としては、まあ、いくつか要件がある中で、例えば過去10年間の中で3回以上、まあ、シャットダウンが行われた国においては、その国から VU アドレスを回収するというような、まあ、かなりあの、まあ、ワイルドな提案がされていまして、結論としては、まあ、それさすがにちょっとそれはやりすぎなのではないか、アドレスポリシーとして国に対して制裁を加えるということは適切じゃないのではないかということで、あの、まあ、コンセンサスには至らずというあの結論でした。で、まあ、これに対して非常に着目度が高かったものですから、あのアフリニックからも、まあ、よくそのアフリニックがこんな提案してるんじゃないかという誤解が外から受けているので、まあ、そうではありませんよという説明と、それから AF スターといって、まあ、いろいろそのアフリカ地域であの活動されている組織、まあ、ノブですとか AFTLD ですとかからも声明を発表して、もちろんシャットダウンには反対ですと。ただしその対処法としてあのアドレスポリシー提案で制裁を加えるということは適切ではないというようなあの声明を発表しています。まあ、これあの、まあ、シャットダウンの提案の話と、あとパネルもあの、まあ、こんな議論がありましたよということをまとめているんですが、時間がないのであの申し訳ないですけど、まあ、見ていただければと思います。結論としてあまり感情論に走らないで、事実ベースでやっぱりシャットダウンあのしてしまうと国の産業や、まあ、経済活動にも影響があるという、それも踏まえて政府は判断するべきだというふうに促した方がいいだろうというような、まあ、トーンで議論がされていたところが印象的です。まあ、声明の詳しい説明もこちら見ていただければと思います。それからですね、アフリニック地域から の、 あの ASOAC と、まあ、ICAN レジに対してグローバルポリシーについてアドバイスする役割なんですけど、まあ、3名、各地域から3名あの選ばれる方の新しい新任 の、 あのメンバーの選挙があったり、理事選もあったりしました。まあ、今回あの APNIC としても活動しまして、アフリニック理事との会議や EC 会議対面で、実施したりということもありました。まあ、非常に盛りだくさんの会議でした。あの非常に駆け足で申し訳なかったですけれど、あのもし何かあれば個別に私にお声掛けいただければと思います。
はい、あの最後のセッションにしわ寄せをしてしまってあの申し訳ございませんでした。あの円滑な議事進行にご協力いただきまして大変ありがとうございました。川端さん、奥谷さんの、ご発表について何か、ご質問コメントございますでしょうか。あの入ってくるトランスファーも受け付けるっていう提案が却下されたっていうのの議論をちょっと知りたいです。なんでですか。
あの2つ理由がありそうで、1つはちょっと提案の趣旨をあの、ま、正しく参加者側が理解してなくて、これってアフリカにとって良くない提案なんじゃないかっていう懸念が、あってっていうのは、 まあ、そのインバウンドっていう一方的じゃない場合はアフリカ地域でただでさえアドレスが少ないので、出て行ってしまうっていうような、まあ、懸念があるんですね。でこの点はまさにそれを対応するために一方通行にしてるんですけれど、まあ、それに対してちょっとまあ正しく理解されなかった可能性があるということと、まあ、もう一つはまあ純粋にそれってちょっとあんまりフェアじゃないんじゃないっていうようなまあ姿勢、両方あったのではないかと思います。あとこれ本質的じゃないんですけれど、地域の中でフランス語圏と英語圏の人たちの間でちょっと何でしょうね、対立があって、そうなんですよ。だからまあちょっとそれ以外の人が反対したと、英語圏の方の発表だったのでっていうことがあって、アフリカ地域はなかなか点を通すのがチャレンジだというふうに聞いております。
あとちょっと本当にそれも僕も個人的な考えなんですけど、一番やっぱり VF アドレスあるの営林なんですね。で営林はどういうポリシーを施行しているかっていうと、コンパチブルなポリシーだから、まあ、多分出ていくのと入ってくるの両方なんかやってないとダメなんじゃないかなって。それで、インバウンドっていうことは、まあ、入ってくるのは OK なんだけど出ていくのはダメっていう、まあまあ、アフリカは出ていくことはないと思うんですけど、まあ、やっぱちょっと片側に寄っているようなポリシー提案だと、なんかまあ営林にも認めてもらえないんじゃないかなとかっていうようなのもちょっとこう考えるんじゃないかなと思います。で同じような提案ラクニックでもやっぱり毎回されてます。インバウンドラクニックの地域に入ってくる提案、ラクニックの地域に入ってくるアドレスを、まあ、持ち込むのは OK だけど出すのはダメっていうような提案、ダメっていうか持ち込んでくる方だけ議論するっていうのがされてて、これも出ては消え出ては消えしているので、ちょっとしばらくアフリカ続く議論が続くんじゃないかなと思っています。あくまでも個人的な感想です。
はい、なんかあんまりそういう話は聞けないので大変興味深いです。ありがとうございます。他コメントなければよろしいですか。じゃあ、まさにクローズとしたいと思います。奥谷さん、川端さん、ありがとうございました。